天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野ひろゆき with ずっとギャラの請求をしてこなかったけど今月はちゃんと来たよ、大和さんことスパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸。
はい、よろしくお願いします。
1ヶ月ぶりのご登場です。ご紹介しましょう。キャインの天野ひろゆきさんです。
どうも、キャインの浜内です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして4月にこの番組に登場して以来、なぜか事務所からギャラの請求書が送られてきませんでしたが、毎回番組側から請求してくださいって請求書請求している状態だったスパローズの大和和孝さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
大和っていう名前覚えてもらいたいけど、請求っていう言葉が多すぎるんですけど
そうですね、そっちのインパクトが強くて、でも前回ご出演分の請求書はスタッフ曰くちゃんといただきましたということ
で、あんまりわかんないです。僕も入るものと思ってますし。
そうですね、うん、これは大事なところだと思いますけど、はい、
事務所にお願いします
さてこのコーナーでは投資家代表キャイン天野ひろゆき&スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸ということで、うん、毎回お三方にですね投資家対アナリストの代表として激論を繰り広げていただいております
論かな
もちろんリスナーの皆さんにはバトルに参加していただいておりますが、うん、前回ですね、投票が、投資家代表 65.2% vs、うん、アナリスト代表 34.7% ということで、投資家代表チームの皆さんの方が勝っていたっていうことだったんですよね。
はい、34.7% でしたっけ。
そう、 34.7% ということで、うん、3
割4分7厘ですからね、野球だったら首位打者なんですけどね。
それまず
は、ね、でも相手が6割打ってます
そう相手6割打ってますから、田代さん負けっていうことなんですけれども、
残敗しろ、田代さん、
そういうところで、
あ、いいところでいらっしゃいましたけど、この声は
ラジオ日経の和島でございます。
和島さん助けに来てくださったんですね。今日は
レバレッジビレッジのコーナーに田代さんご出演の時に 35% だっておっしゃってたもんですからちょっと一押し後ろから行かなきゃいけない
急遽登場していただきました、ラジオ日経の和島記者です。よろしくお願いします。
大変ご無沙汰します。
いや、もうご無沙汰です。
よろしくお願いします。
田代さん、よかったですね。
テクニカルアナリスト協会という
そうですよね、
その立場でも、
はい、テクニカルアナリストで戦っていただきたいと思いますが、控えめですねコーナーの最後に今回はこっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投票していただきたいと思いますので、リスナーの皆様今回もご協力よろしくお願いします。それでは早速、皆様にマーケットのお話を伺っていきたいと思いますが、お二方まずリスナーの皆様からのコメントをご紹介します。はい、皆さん毎回ゲラゲラ笑いっぱなしであっという間に終わってしまいます。ありがとうございます。さて大和さん、雇用インデックスを買ってだとおっしゃってた時に、確か200円前後でしたよね、うん、コード番号7519、ジャスダック上場の雇用インデックスですね、はい、何株、雇用インデックスですね、はい、何株買っていくら、利確したんでしょうか。結局いくら儲かったんでしょうか。
僕ならね、でもグイグイ聞いていいっていう、まあいいんですけど、もともと僕収入が少ないんで、はい、確定申告で返ってきたお金が数十万だったんですね、うん、でそのお金でなんとか安くで何倍かになるのっていうのを探したら見つけたんですよ、
はい、
すごいでしょ。
すごい、
ね、これすごいよ、これ、は
い、すごいと思います。
ただ400何十円ぐらいでもう十分だということで、はい、あとお笑いの方の収入少なくて生活費として下ろしたのもあるんですね。なので
お金現金化したかった。
ただ唯一言えるのは、
お金があればもうちょっと言いたかったけど、
唯一言えるのはもう今年負けはないです。始めた額下ろしちゃったら無敵じゃないですか。だから
そういうことです、
はい、
そうだよ。
200円前後でねお買いになったっていうことで、その後9月13日つい一昨日ですよね、1240円まであって、はい、今日は760円でストップ安ありましたけども、はい、1240円までいったっていう、
急に我に帰った感じがいや俺もこんね、はい、何十年もやってて、はい、やっぱこの短期間でやっぱこんだけ、はい、上がったの俺初めてかもしれない。見たの
天野さん、
すごいですよね、いや僕も、ただ僕もやっぱ2倍ぐらいで売っちゃうんですよね、10倍になるのを見つけるのがこんなに難しいのに、10倍になる前の2倍で売るって何なんだろう、この矛盾っていう。だけど
10倍なったからね。
僕500円ぐらいの時になんか信用取引で買えるようになったんですよね、多く。それで、
参加する人が増えた。
理由なく500円から1000円まで上がったんで、もうこれは なんかみんなそろそろいつ抜けようかっていう気持ちはみんなあったと思うんですよね、多分
6月ぐらいから一気にもう右肩上がりできましたよね、うん、でこのリスナーの方、私は利確した後に上がったらすごく悔しいんですけど、うん、諦められない時に、はい、山本さんどうしてますか、教えてくださいって諦めきれない
で、いやそもそも、もう僕上がるか下がるで感情って動かすものじゃないと思ってるから、うん、いや絶対そうですよ、だって株って上がるか下がるしかしないものなのに、いちいち後悔とか喜んでたらダメだと思うんですよね、うん、
だからそれは買ってなかったらそれで、はい、あのいいけど、はい、自分がその
持ってたらメンタル
に、そうメンタルに来るじゃん、
だから動かないようにっていうのを理想として向かってるんですよね、だから
急激に上がらないように思ってるわけ、
はい、いや、うん、もうゼロ無が一番いいんですけど上がるか下がるかの時に
空海か
上がるか下がるかの時に何をやるかっていうと、これ上がったなっていう自分の売り買いのルールの変更をするだけだと思うんですよ、
ルールの変更、
こういう買い方だったからここで売ったんだとか、うん、それだけをやるのが多分理想のやり方っていうか、
損をするのが一番悪いと踏むならば、損をしなかったことはもうプラスだって考えるとか、
損することも自分のルールが違ったって考えるんですよ、だから僕が思うのは、ルールを守れなかったこと時だけ悔しがろうって決めてます。
なぜあのルールを守れなかった、ルールを、
そう、負けたらルールが違ったんだと思って変え続けて一生やり続けないといけないと思って
ちゃんと検証してるんですね、その都度、
はいはい、あ、すいません、僕トイレ共同のとこ住んでます成功者のように話してますけど俺が一番貧乏です、このラジオに関わってる中でで
もそのルールってすごい大事な部分、
ルールがあるから、ね、ルール通りに売ったら別にその後上がったって別に、
はい、関係ないです、
がっかりはしないって話である
、は
い、
別物のことなんで、
だからもう一喜一憂しないってことになる、
はい、いやそれが絶対理想で、間違ってる理由ないと思う、
メンタル強いと思います、そうは言ってもやっぱりドキドキしちゃうのがね、
やっぱり僕破産とか味わってるから限界を知るとその間のことの感情が動かなくなってくるから、
じゃあご用が1240円になった時のお前の感情はどうなの、
同じこれだとしても同じこと今日言えてました下がっていようが上がっていようが理想ですよ、だけど人間だからそれはよぎりますよ、これどうだったかなって、うん、だけど、うん、はいはい、そんなことやっても意味ないというか晴れと雨みたいなもんですよ
今ね、メンタル管理きっちりなさってますけど、今どんな投資ルールをお持ちなんですか。
僕はルールブック出してくれよ、
いやただあの成功しないと出してもついてこないというか
でも今のところ成功だから、
はい、今はもう、あの僕はちょっと今ちょっとミサイルの影響とか大きすぎるんで、ジャブで僕はもう稼いでいこうと思って、
ジャブで稼ぐ、
SBI の PTS ってあるじゃないですか、 あれをですねやってるんですけど、
PTS とは田代さん、
はい、あれ夜間ですね、
夜間
施設取引システム
システムという、
ね、でこれであのニュースが出た時に、うん、PTS で売る人って一番臆病な人が早く売ると思うんですよね、だから PTS で出来高があんまりないやつ見てたら、うん、完璧に売りすぎちゃってるなに気づく時があるんですよ、
例えばあれなんですよ、決算発表が3時にあって、はい、その後の PTS も動くんで、下方修正の後で、ね、PTS でズドーン下がるパターンとかありますよね、
でなんか1個の会社をずっと持ってる人にとってはニュースが起きたらもう大変なこと起きたと思って慌てて売っちゃいすぎるんですよ、だけど僕は毎日下がりすぎたやつだけを見てるんですよ、だからニュースで何ですかね、うんうん、こういうニュースの時は過剰反応
の、
そうです、したの、ね、このニュースだとこれぐらい下がるみたいな感覚をなんとなく養ってることで、次の日に下がりすぎたやつを戻すのを現物で売るっていう、
ニュース見ててさ、あ、この報道のされ方はかなりあの PTS 影響すんなって思った時は買いに行くわけ、は
い、いや、どう見ても数字がこれ下がりすぎてるなっていうミスの何百株を拾っていくっていうその貧乏人のやり方です、もうジャブをコツンと上げて逃げるみたいな
PTS は商いが少ないんで、すごいところまで狙っちゃうってやつですよね、
あれだって限度額が設定されてるわけですよね、夜のその取引の、
まあ、銘柄も少ないっちゃ少ないですね、
あ、そうか、それが大丈夫な銘柄
が、うん、こういう山田さんのルールいかがですか。
いや、ルールを決められる人ってでも少ないですよね
決めても守れないっていうパターンが一般的に、
ね、同じことを繰り返すみたいな ね、
あとルールは変え続けないとって、やっぱ
改正はしていいの。
いや、もちろん常に動き続けるっていうかIPO 株が ずっと勝つ年もあるけど、
ルールを改正したことを失敗したなと思うことはないわけですか。
いや、改正し続けないとダメなんで僕はもう完璧な人間じゃないと変わり続けないとダメだって、もうだって、まあ、今40歳なのに共同のトイレ住んで
る、どうしてもそこに認めるところから そこぐらい
あえてでもそこに住んでらっしゃるかもしれません
そうですね。
あ、それはあります。
初心忘れられた。
駐車場持ってるし、ね、ジムにも通ってますけど、うん、共同のところに家賃を削るっていう行為です。
あのバフェットさんもずっと同じお家に住んでるとかってね、ね、ありますよね。いまだに、あ、そういう山本さん今手掛けてらっしゃる銘柄は何ですか。
だからその PTS のやつでちょこちょこやることで、うん、
じゃ
あもうだからそう今持ち越したりするのがあんまり僕ちょっとわからないので、一番12時まで取引できるんですよ深夜の BTS だと、うん、そっから朝の間だとミサイルのリスク少しでも抑えれるんで、うん、そういうやり方をやってますね今、うん、
すごいな。
どっしり構えてら
っしゃる。お前頑張れよってすごくみんなも思われます、
ね、いやいやお前はそっちも頑張れだって大変なんだから。
一方でどっしり構えてらっしゃる天野さんですが、うん、今天野さん調子いかがでしょうか。
あの本当に僕全然動かしてない、うん、あの自分 の, あの舞台もあったりとかなんだで
お忙しかったですね、うん、
で世界の情勢とかいろいろあるけど結局でも値段見ると2万円前後のまんまだから、そんなに大きく、うん、そしてまたもや10倍みたいな銘柄もそんなに狙ってないから、うん、
しかも僕がその雇用インデックスの話天野さんとした時に、うん、あ僕が上がったんですよって言ったら、だけど天野さんはもう確信のように言いましたもん、負けないことが大事だからねってその言葉って軽いようで
隠れみたい。
僕は天野さんのような取引がしたいんですよ僕は持ってるものがないからリスクを負って今ガンガン自分を変えようとしてるけど、天野さんはもう上からの考え方なんでBTS のような小飽きないはやらないですよ天野さんとしては。
気にはなるよでも、ね、この時間外でやってる人たちがいるわけだからさ、うん、
まあそのような中でいろんな話題がありますけれども、今日は先ほどもあのオープニングでお話しましたけど、北朝鮮絡みのニュースがねもう日々ありますけれどもね、まあ為替もあの107円から110円の幅でこのところ動いていたっていうのもありますけれどもね、
為替とかまあ経済もそうですけど、その国としてもねどうなっていくかみたいな本当に考えなきゃいけないところに来てんだなというのは思いますけどね。
そうですね、地政学リスクはやはりずっと中長期でも、
そうですね、忘れちゃいけないんですよね。リスクは後退したから株が上がったって言ってもまたミサイル一発でまたリスクがっていう話になっちゃいますし、
でもまたこれ今みんながミサイル慣れっていうそういうのをしてるから、これもまたルール変えるっていうことだと思うんですよ。ミサイルイコールリスクじゃなくて、今ミサイルのリスクが今半分に減るぐらいの落ち方しかしなくなってるので、
うん、また飛ばしたんだっていうこの、
そうそう、先週だと為替が107円台ぐらいまで円高、まあ、これなんで円高なのかもともかくとしても動いたのがもう動かないですもんね。
そうですね、
もう全然今日あたり動いてない
です、ね、もう今日経平均も68円高まで来てますのでねまた徐々にじりじりと上がってきてる中で、この最近のニュースとしてはアップルが新型 iPhone 発表しました。天野さん、
有機EL だったっすよね、
はい、
それであの顔認証とか、はい、まあ、一番あの高いモデルはそれだったっすよね。11万円
ちょっとしますけど、11万
2800円、
魅力的に思われます、
うん、どうで
しょう。やっぱなんか常にやっぱりスマホの業界ではトップを走っていたいっていう本気度みたいなのは感じますけどね、
はい、
うん、ただ11万ってなかなか
家電ですね、
家電の値段ですね、
家電ですよね、だから普通の 4K のテレビとかより高い今安いから、
うん、だから顔認証後付けでやってほしいですよね僕顔認証して守るような情報ないですよ、
そこまでのセキュリティが
セキュリティいらないですよ、いらない、相性番号もいらないぐらい
顔認証外したらいくらか安くなる方がありがたい、
いやそうですねそっちの方がいいですね。
どうでしょうか、
顔認証って寝てたらどうなんですかね
眼球がやっぱ関係するんですかね。
あ、そっか、眼球交際とか
もし、なんか骨格とか鼻とかなんかそんなのをイメージしたら、
うん、3D プリンターで作れるんですかね。
いやだから精度がどれぐらいなの、あの蓋は大丈夫なのかとかね、
どうなんでしょうね。
なんかそっくりさんどうなのかなとか、
いや、
まあ、あと買い替え需要に、まあ、市場を期待してるっていうことで、まあ、材料出尽くしの場面もありましたけど、銘柄として
はまあ前からずっと言われてはいましたんでね、
なんで同時に出すのかなって思いますけどね、8と10を、8にあんまり並ぶ人減るんじゃないかなって、あ並ぶ人たち10が欲しくなるんじゃないですか普通に。
そうですね、
サムソンの方もね、なんかちょっと先にね、あのいろんな事故があってそれで新しいの出して、
出してきてますよね。
だからそこをやっぱくさびを打つ感じで iPhone が本気を出した感じはありますけどね、
うん、話前後しますけど、あの顔認証ヒゲやメガネも OK だっていうくらい、メガネも OK だっていう、
すごい精度みたいですよなんかね、
一回みんなで写真撮った時、ウドちゃんだけ顔認証されなかった
マジですか 持って
デジカメで
物社社名のやつはまだちょっと違うの
違う認証
かね T シャツの顔にあれついて
るちなみにあの顔認証破られる率は100万人に1人って会見でティム・クック氏が言ってたっていうことなんですよね。
そうなんですか。
高性能なんですね。
指紋認証が破られる前にもう顔認証行く理由って何なんだろうって思うんですけど
ね指紋認証がまだそんなに浸透ね、マンションとかでもまだないですよね、そこまでの精度が。
じゃあ発売されたヤマトさん買いますね。
いやまあ欲しいですね、やっぱ新しい、スマホは一番僕使うんで。
そうだよね、
はい、
だ取引もそうだし、家が情報もそうだし、
4畳の家にスマホがあればなんか宇宙にいるような気持ちになれるんですよ。やっぱ
やっぱりガラスが綺麗な
世界とつながれる4畳の部屋で、
どんな貧乏人でも僕貧乏って思わないですもん江戸時代の将軍ぐらい俺今情報集めれるよ。だから徳川家康よりも俺幸せなんだって思ってきたら、
足軽とかみんなはその情報を集めなくても、はい、もうこのスマホ一個で
全員幸せだと思います。
それが11万円だと思ったら安いぐらい
安い結構妄想も
妄想、まあ、そうですけど、はい、かる、自分が不幸だって思わないためにいっぱいやっぱ
いやメンタル強いですね日米などで10月27日から注文受け付けて11月3日に発売ということですね。
なんだったら部屋も今バーチャルでなんとかなりそうな、
ああ VR で持ってます、ね、
バーチャルで生活されてる
ってすごく感じられる。
そうですね、
すごいいっぱいの人と住んでたりとかするかもしれません。
あと将棋もやってますし将棋は宇宙
ですから。将棋こそ宇宙だよ。
あと盆栽もやりましたけど枯らしちゃいました、
ね、将棋ブームで、はい、その関連株が動く
上がらなかったですね。上がらなかったチェックはしてたんですけど、
あそう
です
か、何チェ
ックされ
たんですか将棋の会社って何なんだろうっていうところをまず調べてみたけど、うん、それによって動くお金って結構少なめなんで、
私たちも関連探した時あんまりなんかありました
ね。じゃあその具体的なもの
は将棋を流しているその会社だの株だとか、あ、まあ、例えばアベマさんとか流して、
はい、うん、アベマさん
あの、そのコンピューターゲームのその将棋の強いところみたいな株が上がるとかそういうのもない。
あれ意外とどうなんですかね、個人的な感じというか、
業績インパクトはちょっとないかもしれないですね。
あとまあニコニコ動画さんが結構あの
そうですね、
あ中継ね、
はい、中継で、
まあ、動画といえばその YouTuber らのマネージメント手掛ける会社ウームが上場して、
ま
あ、IPO ですね、
そうですね、
はい、あの上場3倍ですね公開価格の
設定で、ちょっ
とあとはボロボロなんですけどね
和島さんね会見にもね行かれ
てたんですよね。あの会見上にはヒカキンさん来てないんですけど、うん、著名 YouTuber のヒカキンさんの当初で金カンカン打ってました
よ、ね、
それも YouTube にまとめてました。
YouTuber がそれを YouTuber で上げて
上げて金をカンカン叩いてきたっていう YouTube 上げてましたよ。
いやそれはなんかすごいね、YouTuber が上り詰めた感じの象徴的な、
でもニュースもうこれって予想つきそうな気がしますけどね、ニュースでガンガンやるから最初だけめっちゃ上がるだろうなっていうのは、
まあ、ネットの、ね、ニュースで見るから
かもしれませんね。いろいろお話伺いたかったんですけど、 EV の話とか伺いたかったんですけど、ではここで今回はリスナーの皆さんに判定していただきます、はい、今回和島さんにも賛成していただきまして、投資家代表チームとアナリスト代表チームどっちのコメントが参考になったのでしょうか。投票結果を見てみます。どんどん、投資家代表チームが70.97%、 アナリスト代表チームが 29.03%。 ちょっとあれ投資家代表チームの勝ち、7割超えてますよ。どうしますか真島さん、
せっ
かく助っ人来てくださったのに圧倒的なテコアナ
協会としても
始まってましたけどもね、
ちょっとテコ入れで
理事長するとね、やっぱ切実な思いが
伝わるわけですよ。
話の切れ味が
多分お前一人だったら80言ってたんじゃない。
あとみんな上から目線で僕の話聞くんですよね。みんななんか
小気味よく
聞かれる。もう日経平均株価も今現在高となっております。はい、スペシャル企画天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねではこんな風に毎回投資家代表チームとアナリスト代表チーム、チームといっても4人ですけれどもバトルを繰り広げてほしいトークの、そうですよね、今ねちょっと気になるところですからね。お題をぜひ募集します。ビットコインの話題などでもですね、募集しておりますのでぜひホームページから投稿していただければと思います。CM、ニュースを挟んで大和さんにはこの後告知もまた入れていただきたいと思いますが、天野さん大和さん今回もどうもありがとうございました。次回は10月13日金曜日にトークバトル開催です。次回もどうぞお楽しみになさってください。和島記者も今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました。
以上、投資って楽しいねのコーナーでした。